はい、皆さんこんにちは。今回エアサップ第25回ということで、今回も若林さんと水口で、お送りしていきたいと思います。今日ですね、収録日が2018年の9月13日の午前ですね。今日未明ですか、アップルから新しい iPhone、 そしてアップルウォッチシーズン4ですか
の、シーズンじゃない、シリーズ海外ドラマじゃないから
おっと、大事なとこで間違えました。シリーズ4ですね。
4。うん。
が出ましてね。若林さん確か中継されたんですよね。
してましたね。YouTube の方でずっとしてたんですけど。
はい。
まあ、そうですね。すごいびっくりしたのは、もう結構リークで、まあ、10S と 10R が出る。で、10R が廉価版っていうところまでは、リークで見ちゃってたんで、まあ、そこまで驚きがない感じではあったんですが、結構びっくりしたのが、10S を普通に発表した後、ワンモアシングみたいな感じで、ワンモア iPhone つって、10R が発表されたんですよ。で、もう廉価版なのになと思って、もしかしてこいつは最上位機種なのかって思ったら、まあ、最上位機種ではなかったんですけど、中身がほぼ一緒。差がほとんどなくて、10S と。画面がまあ中間サイズ、10S とまあプラスサイズの MAX っていうのが出たんですけど、その中間サイズに 10R が入ったんですけど、画面が有機 EL じゃなくて、新しい、液晶で、リキッドレティーナディスプレイで、3D タッチの代わりにハプティックタッチっていうのが入って、っていうところで、価格を下げてる。あとは、デュアルカメラじゃなくてシングルカメラっていうところで価格を下げてるんですけど、中身のチップが同じ A12 で、Face ID も第2世代の新しく出た早いのを積んで、で、シングルカメラの方も 10S の広角側と同じものが入ったんですよ。
ちょっと待ってください。ピンポン来てしまった。ごめんなさい。一瞬出ます。
いいえ。
ごめんなさい。
いや、ポッドキャストらしいアクシデント。
アクシデントですね。
ですね。なんか他のポッドキャスト聞いてて、3人ぐらいで話してるやつだと、1人抜けても、問題なく進行されていくんですけど、2人だときついですね。
はい、きついですね。その間、若林さんなんか喋ってもらってて。
いや、全く喋ってない。いや、喋ろうかなと思ったけど、どうしようと思って。何の話だっけ ?10R。
そうですね、10R です、ね。
が、もう中身が全然変わんなくて。で、僕も、もう、すごい、これは絶対売れるなと思って、カラーもあるし。
カラーが、6種類。ブルー、ホワイト、ブラック、イエロー、コーラル、プロダクトレッドの 6種類ですね。
そうですね。いや、僕も 10R でいいかなって一瞬思ったんですけど、こいつは発売日が遅いんですよ。
あ、
10月の26だったかな。
ええ。
うん。なので、ちょっと待ってらんないので、まあ、自分は 10S Max を買おうかなと。
Max を。
ええ。明日予約開始なんでね、予約競争に失敗しなければ、10S Max を買おうかなと思ってますね。
なるほど。いいですね、はい。
そうなんですよ。で、まあ、今回そんなに大きな新機能とかって特にないんですけど、
はい。
いつもその CPU というか、チップが新しくなるじゃないですか。
はい。
で、今回 A12 なんですけど、結構面白くて、CPU 性能 15% しか上がってないんですけど、グラフィック性能が 50% 上がってて、あとはニューラルエンジンだったかな。マシンラーニング用のチップが、専用チップが入ったりとか。
ああ、コアが確か、ごちょごちょっと、12コアぐらい入ってた、でしたっけ？
そう。コアがいっぱい入ってるやつがあって、で、まあ CPU も6コアかな。まあコア数は増えてって感じなんですけど、結構グラフィック GPU とか、ニューラルネットワーク側にガンって降ってきたなっていう、チップの性能の方向性を。まあおそらく AR、でしょうね。AR で、現実にあるものをきちっと認識して、で、そこに何か重ね合わせるっていう時に、マシンラーニングの機械学習の結果っていうのをすごい使うと思うので、 そういうところのためっていうのと、まあ、あとは普通に Apple マシンラーニング今力入れてるところでもあるので、まあ、そこに全振りしてきたなっていうところで面白いなと思いましたね。
なるほど。確かにね、これからの時代をそういう AR とかでやるとしたら、そこら辺は強化しなきゃいけないという感じだったんですね。
そうですね。あと昨日出たのはウォッチ
はい。シ
だっ
リーズ
たんで
4。
すけど、
は
シ
い。
リーズ4。まあ、シリーズ4良さそうですね、これは。
画面とかデザインとか、だいぶ変えてきましたね。液晶が、なんだ、角が丸くなったんですね。
そうですね。角丸で大きくなりましたね。
厚みはどうなんですか？これ薄くなったんですか
ち
ね？
ょっと薄くなりました。
良
で、
ささ
っき
げ。
なんかデベロッパー向けに、ウォッチのシリーズ4に対応するためには、みたいなビデオを、まあ、ちらっと見てたんですけど、公開されてるやつですね。新しいのが、今までって38ミリと42ミリだったのが、40ミリと44ミリに画面が大きくなったんですけど、その新しい40ミリ、小さい方が、以前の42ミリと画面表示領域がほぼ変わらないっていうことを言っていて、ああ、なるほどと。結構じゃあ、わかりやすく大きくなるなっていう感じがしましたね。
既存のアプリも特に大きな変更なさそうですね、そうなると。
そうですね。ただ、角丸になってるので、
あ、そこら辺のバランスは変えなきゃいけないかもしれないで
そう
す
そう
ね。
そう。セーフエリアみたいなものが設けられて、ここよりも外に物は配置しないでね、みたいな。
なるほど。
左右のマージンと、あとは上下にセーフエリアか。そういう感じになるようです。まあ、でも、そんなに大変じゃないのかなっていう気はしますね。
そうですね。オートレイアウトで何とか設定すれば全然大丈夫そうな。
多分そんなに問題ないかなっていう感じはしますね。いや、ウォッチ、心電図がついたんで。
それいいですね。
両手使って、片手をリューズの頭
ええ。
に指を当てて、で、心電図測れるんですよ。
ああ、それは画期的。
う
こ
ん。
れ、医療機器になってるんですかね？そういうわけでは
そう
な
です
い
ね。
の
だ
か。
から医療機関に持って行ってもいいよみたいなこと言ってた気がしますね。データを。
それは素晴らしい。リューズも、あれですね、真っ赤っかじゃなくて赤いリングになりましたね。
そうですね。多分通電させるためじゃないかなと思うんですけど
ええ、
ね。
そうかもしれないですね。これで電極っぽいですね。あと、リューズ自体もちっちゃくなったのかな？
いや、変わってないですね。
あ、これは変わってない。
多分。あ、どうだろう。わかんないですね。
ちょっ
で、
と見。
リューズ自体には、ハプティックフィードバックが入ったので、
振
今
動
まで
のやつ
回
です
すと
ね。
き、そう、滑らかだったのが、コリコリコリコリっていうようになったみたいですね。
わかりやすいですね。見ずに回せるっていうのはいいかもしれないですね。回
そう
っ
で
て
する
のがわかるっ
ね。
ていうのがいいですね。
そう、今までのは僕はわかるけど、確かにわかんない人も結構いったぐらい滑らかだったんで、そうですね、ありそうですね。まあ、とりあえず来年のアップルのドヤは、世界で最も心電図機器を売ったって言うんじゃないですか、きっと。
確かに。まあ、これがね、結構広がれば、皆さんなんか心電図なんか変だよっていうのも、普段心電図なんか絶対使わないじゃないですか。
使わない、使わない。
測んないと思うんで、よりその循環器系の疾患の早期発見につながるっていうのはいいかもしれないですね。
そうですね。あとは、そうだそうだ、ハートレイト、心拍が今までって、安静時に、異常に高い時だけ警告来たんですけど、異常に低い時も警告来るようになったみたいですね。
ああ、なるほど。
本当、結構健康器具っていうところに降ってきてる感じが
そうです
ありま
ね。
すね、ウォッチは。
で、価格が、ちょっとベースが高くなったんですよね。やっぱ40から。
価格ベース高いですか ?4 万
なん
5
か、
千円ぐらい。
前回のシリーズ
3。
3だと38でしたっけ？それがあったからか、3万円台のやつもあったと思うんですけど。
ああ、そうだったかもしれないですね。どうでしたっけね。 うん。ちょっとわかんないですけど、
ええ、
あんまり変わらない印象は僕の中ではあるんですけど、どうだろう。
なんか42ミリの方とは変わらないかなと思ったんですよね。
う
ん、
あー、そうかもしれないですね。
はい。45,800円から。
確かに前は38,000円ぐらいだったかもしれない
ですね。のもありましたよね。
うん。そんな気がしてきました。いや、iPhone の方が高いんですよ、でも。
いや、iPhone 高すぎですよ、あれ。
こっちの値段はもう気にならなくて。iPhone の、10S Max。
はい。
Max の、僕 256GB のやつを買おうかなと思ってるんですよね。
ええ。
お値段が 141,800円プラス税で。
わお。
MacBook Pro 13インチの一番安いやつ買えちゃうんです。
買えちゃいますね。半端ねえ。
半端ない。
これ何がそんな高いんだろう。
ねえ。何が高いんですかね、本当に。うん。
512になると164,800円ですよね。税別。
もう512はアホらしいから、あれですけど、で、それを見た後だと 10R が安く見えてしまう。
10R だと、価格が。
一番上でも101,800円かな。
安いですね。
うん。別に安くないんですけどね。
10万円台超えてますから、安くはないけど。う
ん、まあ、64GB なら84,800円。まあ安くないんですけど、安く見えてしまう。
はい。
マジックですね、これは。
これマジックですね。
マジックです。
でもこれ売れそうですよね。
いや、ほんと 10R は売れると思いますよ。めちゃめちゃ売れると思う、これは。
ええ。みんな頑張って 6S とか使ってる人たちが、もうそろそろバッテリーがダメになってきたりして、まあバッテリー交換しなければ新しくしようっていう。
そうですね。
いるかもしれないな。
しかも 10R バッテリー、電池持つんですよね、確か。
あー、なるほど。
iPhone 8 Plus よりも最大 1.5 時間長いバッテリー駆動時間。
もうだいぶいいですね。
8 Plus より 1.5 時間長いって相当じゃないですか。
8 Plus よりはすごいですね。
連続通話時間25時間だから、これが、多分 10S だと、10S Max どっち長いんだろう、ちょっと今見てみますね。
はい。
10S Max は、と同じが、同じですね。
おぉ、8 Plus より最大 1.5 時間長い、うん。
そうですね。こっちは iPhone X より 1.5 時間長いって言ってて、ちょっとよくわからないんですけど。
あ、ちょっと比較できないか。
数値は同じですね。その下に書いてある通話時間25時間とか、オーディオ再生65時間とかは一緒なんで。
ええ。じゃあまあ、大体同じ時間は使えそうだということですね。
そうですね。10S Max と 10R。そう、もう全部言いづらいですね、ネーミングが。
10S。iPhone Max、まあ。
すごい電池が持つので、いや、いいですね。
いいですね。
10S の方も30分伸びたみたいですよ。
おお。
バッテリー駆動時間。あ、今回残念なのが、デュアルシム対応なのに、日本では関係がないという。
あ、デュアルシム対応なんですね。
はい。デュアルシムなんですけど、物理シム1枚。
はい。アップルシム1枚。
eSIM。なんか、書き換えられるやつみたいなんですけど、中に内蔵されてて。
なるほど。
アップルウォッチシリーズ3とかに入ってるやつ。
まあ、
4もですけど、アップルウォッチに入ってるのと同じ仕組みですね。で、eSIM 対応のキャリアが日本にはなくて、この、iPhone XS シリーズの日本にはないので、日本だと、ま、ただのシングルスロットの。
今まで通りの。
ですね。はい。
感じなんですね。
ただ、中国仕様のものだけは、物理シムが2枚差しできると。
おー、すごいな。
うん。そう、そっち売ってよって感じしますけどね。
中国だと何がダメなんだろう。eSIM が搭載なんかできないのかな。
いや、2枚差すのが流行ってるからじゃないですか。
流行ってるから売るためか。そういうことか。
売るためだと思いますよ。いや、2枚差し欲しいですね。うん、その、ドコモ系と au 系差したいですね。
あー、なるほど。
うん。そう、ちょうど1週間じゃないですか。あれから。
あれからね。北海道、胆振東部地震。
はい。
いやー、びっくりしましたね。
ねえ。
はい。
震度6弱だったんですよ。
震度6弱でした、僕も。
水木さんとこも。 同じ区なんでね。
そうですね。
震度6弱。はい、はい、出なかったですもんね、最初、震度情報が。
そう。で、何度なんだよ、とか言って言ってたんですけど。
そうそうそうそう。はい、で、3日後ぐらいに出たんですよね。
ええ
ー。なんか揺れで振動計が壊れちゃって。送信できなかったみたいですよ。
ええー。
結構被害の大きかった、安平町とかあの辺も出てないんですよね。
ああ。
最初。あそこはもうちょっと早く震度出たんですけど、まあ札幌の方は、そんなに早くは出なくて。
そうですね。
ええ。
で、あとはあれですよね。地震直後は全然大丈夫だったんですけど、十何分したら停電になりましたね。
そうですね。いや、でも地震も怖くなかったですか？
地震もめっちゃ怖かったです。寝てて、はい。
そう、半分寝ぼけたからちょっと曖昧なんですけど、緊急地震速報と同時に来てましたよね。
そうですね。ブイブイっていう音と同時に回転するというか、もうぐらぐら、なんだろうな、家がシェイクされるような感じで。
そうそうそう、ちょっとやばい揺れだと思って。
あ、これはまずいなっていう感じでしたね。
うん、割とちょっとこの世の終わりだなと思って。
うん。
うん。で、もう、寝室にいたんですけど、もう今の方とか多分めちゃめちゃだろうなと思ったら、意外と大丈夫だったんですけど。
ああ。そう、意外と大丈夫でした、私のところも。
まあ、僕は家具の配置を結構工夫してたのがあってですね。
ああ、対策されてたんですね。
そうですね。建物って、長い辺に対して直角に揺れる？言ってることわかります？
要は難しいな。短い方が硬いから、なんだろうな。
まあ、基本的にその、例えば iPhone とかを立てておいて、わーって揺らしたら揺れるのは、やっぱり、その、なんだろう、iPhone に向かって前後というか、左右には揺れないじゃないですか。表現がしづらいですね。
長
方形。まあまあまあ、長方形のうち、
あ、わかった。長い方向、例えば iPhone X、iPhone を手に持って、普通に持って、前後には、まあ水平にして、前後には揺れないけど、はい、左右には揺れるっていうことですか？
あ、逆です。前後に揺れる。
あ、長い方にニョキニョキ揺れて、左右には揺れにくいと。
そうです、そうです。そうです
ね。なるほど。
って、こう、不安定に持ってみても、まあ、わかると思うんですけど。
要は、そうか。
そっちも揺れますよね。
視点が近い方が揺れにくいってことですね。
そうですね。
四つ角を視点としたら、視点が離れ、
ああ、わかりやすい。うん、そうですね。
視点が離れた方に揺れやすいと。
うん。なのかな。まあ、そういう感じなんですよ。で、なので、建物のその長方形に対して、同じ平行に物を置くと、同じように揺れて倒れちゃうんですよ。
なるほど。
うん。なんですけど、直角に置いた場合、揺れにくいっていうのがあって、で、僕、去年引っ越したんですけど、その時にそれを考えて全部配置したんで。
なるほど。じゃあ、早速、それが。
そう、効果があった。で、
効果あったんですね。
キッチンだけは間取りの関係上、そういう風に置けなかったんですけど、そしたら、低い、食器棚から、食器が、もう、ほぼ全部、盛大に飛び出て、ひどいことになってました。
割れちゃいました。
いや、割れてないです。低かったんで、食器棚自体が。
あ、それはまあ、不幸中の幸いというか。
不幸中の幸い、割れてはないです。
割れてない。うん、じゃあ、あれですね、次、棚の、扉が開かないように、
ね。そうですね。ロックしたいですね、次は。次ないといいな。
そうですね。僕は棚はなんともなかったんですけど、相手割れちゃったら困るなと思って、はいはいはい、セロハンテープで止めてます、今のところ。
ああ、なるほど。そう、余震がね、一週間程度は気をつけろっていう話だったのが、
ね、
昨日か、気象庁があと数日は、って伸ばしてきたんで、
ええ、
マジでって思ってますけど。
いつまでって感じでね。
いつまでっていう、うん、仕方ないですね。
はい、これ仕方ないですね。
そんで、その後、まあ、十数分経って、停電が始まって、
はい、
北海道全部ブラックアウト。
びっくりしましたね。全部っていうのが、はい。
で、うちは39時間かかりました、復旧まで。
同じぐらいです、私のところも。
ああ、そうなんですね。なんか長い方みたいですね、39時間って。
そうですね。なんか、実家中央区にあるんですけど、うん、実 家の方は24時間前。だから、復旧する25時間ぐらいで。
はいはいはい。
25時間ぐらいで復旧したみたいですね。
ああ、なんか、元町駅の方、陥没したあたり。
ええ。
あのあたりは、地震の日の夜にはついてたんですよ。
ああ、なんか。
まあ、もしかしたら工事したいから優先的に回したのかもしれないですけど。
ああ、そうです。そういうのはあるかもしれないですね。
わかんないですけどね。なんで、まあ本当に早いところは本当に当日の夜大丈夫だったみたいですけど、
うん、
うちは39時間だったんで、そう、ちょっとブログをね、書いたんですけど、
読みました。
この自由帳っていうブログにですね、北海道地震とそれに伴う39時間の停電を乗り切った時にあってよかったものっていう記事を書いたんですけど、
はい。
まあ本当に、もう夜は暗くなるので、アウトドア用の LED ランタンがすごい役立って。
キャンプ用品めっちゃ役立ちましたよ、私のところも。
そう、めっちゃ役立ちましたよね。
あとは、
そうですね。
はい。
あとラジオ。
ああ、ラジオね。
うん。
僕ラジオ持ってなかったんですよ。
だからラジオ。辛い。
そう、買わなきゃなと思いつつ、手回し用のラジオ後で買おうと思ってたら、間に合わなかったっていう感じなんですけど。まあ、ギリギリ。ラジコで、まあ、ちょっと情報収集しつつ、まあ、一日は、ラジオなしでしたね。で、
電波あったんですね、でも。
電波ギリギリありました。だから、まあ、良かったんですけど。
僕、ドコモ系の回線だったんですけど、地震が3時に起きて、停電が3時半25分だっけにあって、午前の。で、午前8時ぐらいからもう、ドコモ回線、うちのあたりでは繋がらなくなっちゃって、まともに。
ああ、じゃあなんか基地局がおかしくなっちゃった可能性ありますかね。
そう、基地局の電池が切れて、多分遠くに繋いでたんだと思うんですよね。一本だけ立つんですよ。
なるほど。
で、通信めちゃめちゃ遅くて、プッシュ通知だけ来るみたいな。
で、うん、全然見れないと。
そう、中身が見れないと。いうことで、もうその状況で、妻の iPhone が au 系だったんで、たまに貸してもらったりはしてたんですけど、もうその状況だったからもうラジオしか頼れなくて、NHK ラジオをまあ、たまに、1、2時間に1回ぐらい聞いてましたね。
ああ。
復旧の情報とか。
ね。
まあ基本的には復旧の見通しが見えないって話が多かったですけど。
そうですね。もう信号機がブラックアウトというか、何もないところで横断歩道でっかいのを当たるのちょっと怖かったですね。
ああ、怖かったですね。僕もそうだ。地震起きた日の朝5時半ぐらいにコンビニ行ったんですよ。
あ、僕も行きました。
うん。で、コンビニ行くときに大きい道2個渡んなきゃいけなくて、で、めちゃめちゃ怖いですね。なんか、車が来るから、歩行者遠慮してるから、車はガンガン走って、いつまでも渡れないみたいな感じになってて、でも今だみたいな感じで、もう他の人が動くのを見て動いてました。
そうですよね。ちょっと怖いな、あれは。う
ん、まあコンビニめちゃめちゃ混んでたおかげで、コンビニの近くの横断歩道は渡りやすかったですね、でも人がいっぱいいたから。
ああ、なるほど、うん。みんな車止まってくれて。
うん。いや、でも本当、めちゃめちゃ混んでましたね、コンビニ。
超混んでましたね。
ねえ。
はい。
真っ暗な中、レジのマシーンだけなんか、電源入ってて、でも、電子マネーとか全部使えなくて。
うん。通信できないということですよね、あれはね。
ええ。
僕、近くにセブンがありまして、セブン行ったんですけど、セブンイレブンって、レジだけ自家発電らしいですね。
あ、そういうことなんですね。僕もセブン行ったんですけど、そういうことか。
はい。で、ローソンは、うん、電池らしいです。
あ、なるほど、なるほど。
はい。なんか、セブンの人に聞いてみたんですよ。なんでこれだけ動いてるんですか、はいはいはい、って言ったら、いや、ここだけ自家発電なんですって言って。もう、すごい。何時間持つかわかんないですけど。
うちの近所のセブンは完全に、私服でやってました。
あ、じゃあもう、緊急で出勤されてってことなんですね。うん、
多分ですけど、オーナーの家族がやってたんじゃないですかね。
ああ、起きてきて、さっと出し、開けてというか。うん、
もしかしたら、バイト来れなかったとか、
あり得るかな、
あり得る状況なんで。
はい。
うん、なので、そうですね。で、僕自身は、家にすごい備蓄があったので、まあ、備蓄に あんまり手はつけたくなかったから、2リットルだけお茶買って帰りましたけど、
ええ。
結構みんな食料買い込んでましたね、あの時
そう
は。
ですね。もう、僕行った時は、パンとおにぎり系とかはなかったですね。
あ、
で、
僕の時もなかったですね。
私も備蓄があったので、まあ、それはいいかなと思いつつ、でも、ちょっと朝飯ぐらい買いたいなと思って。あとは、チョコレートとかキャラメルとかが、なんかなぜか残ってたんで、それを持てるだけ持って、あとは水分ですね。それと、冷蔵のなんかパスタとかが、運よく残ってたんで、それをちょこちょこっと買って、フライパンで温めて食べましたね。そう。ガスが来てたからまだよかった。
そうなんですよ。そう、ガスが、僕、最初、一応、午前中ぐらいまでは、ちょっと何があるかわかんないから使わないでおいたんですけど、まあ、都市ガス大丈夫って話が入ってきたんで、ラジオとかで。で、もう、その日の昼ぐらいからは、普通にガス使ってたので、まあまあ、楽でしたね。冷蔵庫の中身消費しなきゃいけないか
そうですね、確かにね。
ら 肉焼いたりとかね
あとあれですね、
普通
キャ
に
ンプ
ね。
用のクーラーボックス。若林さんもブログに書かれてましたけど、あれも役立ちましたね。
僕ももう全部ぶち込んで、
うん。
38時間後にまだ凍ってるものがあったんで。
そうそう。
あ、でもなんか、ただその僕のブログの方に、ハテブのコメントで書いてあったのが、冷蔵庫でも持ったよっていう話があって、冷蔵庫自体、冷凍庫か、に全部ぶち込んだら、冷凍庫自体がクーラーボックスっぽい機能があるから、
確かに。
っていう話で、多分、あれ、冷蔵庫の、その、製造年とかで結構変わってくるとは思うんですけど、最近のやつは本当に性能いいらしいんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん、最近の冷蔵庫が省エネなのって、保温性能が上がってるから、らしく
要は
て。
追加の冷却をしなくていいと。
そうです、そうです。で、うちの冷蔵庫10年前のやつなんで、多分、クーラーボックスの方が性能いい。
なるほど。
まあ、うちのクーラーボックスちょっと、釣り用の本気のやつだったんで、それもあるんですけど。そうですね。
いや、意外とキャンプするのはいいかもしれないですね。こういう災害の
そうなん
時
で
に
す
備
よ。
えるという意味も
そうなんですよ。
考えると。
あ、水どうでした？水、うちは出たんですけど、なんか赤い水が出て。
あ、同じです、同じです。僕、最初、地震で、水止まるかなと思ったんですけど、まあ、うまく出たので、飲み水用のやつを鍋に溜めたんですよね。で、その後、キャンプ用の10リッターのやつあるのを思い出して、それをバーッと溜めたらですね、真っ赤っかというか、多分赤サビ
です
な
よ
のかな？
ね。
あれが出て、しばらく使えなかったですね。
そうですね。うちもなんかトイレとか流せなくなったら嫌だなっていうので、風呂場に溜めたんですよ。
貯めますね、はい。
飲み水自体は多少の、余力というか、
ストック。
ストックがあったんで。で、そしたら、まあなんか赤いし、で、ちょっと経ったら下に赤サビ沈んでるんですよね。
そうですよね。
で、まあ、その日の、地震の日の夕方ぐらいに一回、そろそろ大丈夫かなと思って、水飲んでみたんですけど、喉がイガイガして、飲むと。ああ、やっぱこれまだ飲めないなっていうことで、結局、まあ停電解消するあたりまでは、地震の次の日の夕方夜ぐらいまではちょっと飲みたくない感じでしたね。多分、赤サビだから大丈夫だと思うんですけど、
体に害はなさそうですけどね。
ただ喉イガイガするとちょっと良くないので、
嫌ですよね。うちも、何回か風呂場に溜めて沈殿物ないかっていうのを確認しつつ、まあ、ちょっと気持ち悪いよねってことで浄水器買ってきました。
あ、
蛇口
なる
に
ほど、
つけ
なるほ
る
ど。
タイプの。で、それでまあ安心して飲めるかなというところで。最近はもう、赤サビもなくなったんで、全然問題ないかなとは思うんですけ
そう、
ど。
最近問題ないですね。
多分
あ、でも電気通ってすぐの、お湯を出した時は、もう一回復活しましたね。赤サビ。
じゃあ、お湯
配
の
管が
と、
別だから、
そこにもこう溜まってたんですよね、多分。
まあ、しばらく使ったら大丈夫でしたけど。
水道局かなんかわかんないですけど、大元の古い錆びた配管の錆がこうごしょっと出たんでしょうね。
大元なんですかね。どうなんですかね。なんかもしかしたら建物の近くの配管かなっていう気もしてたんですけどね。
ああ、まあ、そっか、うん、そっか。
まあ、ちょっと流したら、ちょっと流したらって言ってもまあ1日2日流したら消えたんで、まあどうですかね。ちょっとわかんないですね。
わかんないですね。
あれに関しては。まあただ水道は大丈夫だって市も言ってたから、
そうですね。
まあ飲んでも死ぬことはないかなと思ってました。
はい。
うん。
なんかツイッターとかで結構デマだ回ってましたね。6時間後に水道が止まるとか。
ああ、僕、その、インターネットできなかったんで。
あ、そっかそっかそっか。
ツイッターのデマには紛らわせされずに、
されずに。
生きてましたよ。ラジオの情報だけで。
はい。なんか妻がそんなこと言ってて、いや、絶対デマだから心配すんなっていうような話で。
うん。そんで、たまに妻の iPhone 借りて情報を見るときも、ツイッターを妻がやってないから、結局 NHK アプリとかで情報を見てるから、ほんと、なんて言うんだろう。出どころの正しい情報しか見てなかった。
それが正解ですよね。
うん。
うん。
そうですね。あとあれだ。電気はアンカーのパワーハウス持ってたのがすごい頼りになりまくって。
あれめっちゃ良さげですね。
最高でした。本当。パワーハウス、その地震の翌日の39時間停電した後に 60% 残ってましたもん。
わお。
電気が。まあ、結構温存して使ってたのもあるんですよね。結局何日続くか読めなかったんで。なので。
照明とかですか？使ってたのは。
そうですね。そう、ランタンのエネループ充電するのがメインで、他、なんか、100ボルト出したいとき、ちょこちょこ使ってたりはしたんですけど、iPhone の充電とかで使うのはもったいないので、iPhone とかはモバイルバッテリー、家にある分、を使って、で、ちょうど停電解消するぐらいの時間に家の普通のモバイルバッテリーは全部なくなって、まあ、こっからはパワーハウスだなっていうところだったんですけど。
なるほど、なるほど。いや、あれ1個あるとだいぶ違いますね。
そうですね。そう、100ボルトついてたから、インターネット使えるようになってから気づいちゃったんですけど、もしかしたら光回線のルーターとか、ONU とか、
うんうん、
電源供給したら固定回線使えんのかなと思って、やったら普通に使えたんですよね。
切れてなければそしたらもう全然使えるんですね、
うん、
あれね。
うん、使えるらしいですね。
そしたら一瞬使って、情報収集か、情報発信してまた切るっていうのもあり
そうそうそうそう、全然ありで、うん、それやりました。
うん、
うん。パソコン使いたいときに、テザリングすると電池、食っちゃうんで iPhone の。
そうですね。
少しやりましたね。
いや、いいな。
うん。そう、あと、最近気づいたんですけど、これもし冬起こったらやばいじゃないですか。
やばいっす。めっちゃやばいっすね。多分、すんごいなくなってたんじゃないかなと思います。
そう。こう、北海道って、石油とかガスストーブだから電気関係ないんじゃないのって、暖かい地方の方は思うかもしれないんですけど、起動するのに電気が必要なんですよね。
そう。火をつけるのにね、カチカチっとつけるために。
そう。で、まあ、ファンも回りますしね。
そうですね。
そう。それで、僕は、まあ、結構311あって以降、結構防災意識が高くて、電気なくても動く石油ストーブ、灯油ストーブ、持ってたりはしたんですけど、で、毎年その灯油買って備えてはいたんですけど、結構、やっぱ灯油の管理がめんどくさくて、去年から灯油買ってなかったんですよ。
おぉ。
うん。で、なんでかっていうと、結局、備えてるから、あったかくなってから灯油を全部使い切る必要があって。
なるほど。
結構大変なんですよね。
あれずっと何年も保存できるもんじゃないですもんね。
ええ。そう。で、これも多分それこそ北国ぐらいの人は、逆に、なんでって思うと思うんですけど、灯油を組んで置いとく必要が北海道では逆になくてですね、家に備え付けの暖房器具が大体あって、ガスとか、灯油が自動で水道みたいに流れてくるシステムになってるんで、その灯油を別に持っとくっていうのがあんまり必要のない家が多いんですよね。なので、 そうやってその別な暖房器具を持ってて灯油を別に持ってるっていうのは結構管理コストが高いというか、めんどくさい、うん、と思ってたんですけど、ちょっとふと思ったのが、パワーハウスを家の備え付けの暖房器具に挿せば起動できるなっていう。
うん、
うん、で、まあ、どのぐらい持つかっていうのは意外とファン回るから、結構電力使うと思うんですけど、まあ、灯油を手に入れるまでの時間稼ぎには使えそうだなってちょっと思いましたね。
一日一晩ぐらいは持つかもしれないですね。
もしかしたら持つかもしれないですよね。まあ、つけたり消したりして、完全に締め切ってたら、外がマイナス10度とかでも、氷点下行くことはないと思うんですよ。綺麗に締め切っちゃえば。
そうですね。しかも、備え付けの場合の方が、うん、その酸欠とか一酸化炭素中毒の危険性っていうのが低いですよね、おそらく。
そうです、そうです。そうです。ちゃんと排気するから、窓換気しないですもんね、北海道の家では。そうですね。基本的に。うん。なので、100ボルト電源あれば結構、備え付けのものが使えるかなっていうところはありますね。あとは、あれも買っとこうかなって思ってます。最近、ここ2、3年で出回ってる、カセットコンロ用のガスカセットで動く暖房器具。
あれ僕もなんかちょっと探してみました。
うん。あれ、そんなにパワーはないんですけど、まあ、すぐ使えるのと、まあ、ガスコンロもなんやかんやであれば使うし、結局灯油の場合と違って、他に使い道があるから。
そうですね、確かに。
使い切りやすいんですよね。期限が切れたものを。なので、それも持ちつつ、まあ、総合的に考えて冬も耐えられる状況にはしておこうかなと思ってますね。
大事ですね。
いや、もう一回ある可能性ありますからね。
そうですよね。なんか、二日後ぐらいにもう一回大きいの来るかって言われてたんですけど、まあ来なくて、あれっていう感じで。
そう。でも一週間はっていう話がまあ、
ね、ありますからね、またね。
ありましたからね。で、その後なんか今日のニュースで、なんか、北海道地震で周辺の活断層に新たな歪みかっていうのがあって。
ああ、じゃあまあ、ボンボンボンと来るかも。
そう。なんか今回未知の活断層で起こったんですけど、昔から有名な石狩低地桃園断層帯っていうのがあるらしいんですよ。
はい。
で、そこが、まあ、今後30年以内に地震を起こす確率がほぼゼロって言われてて、まあ、ただもし起こった場合はマグニチュード
7.9。
今回のやつよりもはるかにでかいのが起こる可能性があるっていう断層があって、まあ、基本的には起こる確率がないって言われてるものなんですけど、今回活断層を刺激したから、まあちゃんと調査しなきゃね、みたいな話みたいですね。
なるほど。それ怖いですね。
怖いです。怖いです。震度7とか揺れたら辛いですね。
いやー、今
耐えられないですね。
そうですね。水道、ガス、電気止まって家壊れたらもう最悪っすよね。冬に。
冬にね、
うん。
そう。で、どっちにしろ冬ブラックアウトの可能性がまだ残ってて。
ああ、そうですね。
今、この間の地震で壊れた火力発電所、トマト集まが復帰してなくて、はい、で、修理すごい時間かかって11月までかかるって話なんですよね。
そうですよね。
で、今も、明日までか、節電 20% を北海道では求められていて、で、通常の需要に対して、9割しか供給できてないんですよね、電気が。
はい、ギリギリ。普通だったら2割ぐらいの余裕があるはずなんでしたっけ？
ああ、そうかもしれないですね。
だから100、110% か100、ああ、忘れてたな。そのくらいの余裕のある供給のところ、今9割
しか。今 90% しかなくって、なので、まあ、経産省とかが余裕を持って2割やってねっていうので、
うん、
まあ、みんな頑張って、まあ、14% から一番いい時間帯で 26% まで節電してましたね。で、明日までみたいなんで。明日なんか、点検中の水力発電所が動くんですって。
ああ、なるほど。
うん。それで、供給力が上がるので、2割の削減じゃなくて、来週からはもうちょっと甘くなるみたいなんですけど、まあ、ただ節電はずっとしてねっていうのと、あと北海道の場合って 冬の方が電力需要でかいんですよね。
暖房。
暖房で。380とかの需要なんですよ、今って。万キロワット
時。万キロワット。はい。
はい。なんですけど、それが今340ぐらいしか供給できてないのが、冬になると需要が500超えてくるらしいんですよね。うん。で、それも、その能力をいかにしてかき集めるかっていうところで今困ってるみたいで、まあ、なんやかんやでもしかしたらもう一回ぐらい停電とか。
あるかもしれないですね。
うん、少なくとも計画停電とかはあるかもしれないなとは思ってますね。なので備えは必要ですね。
そうですね。この寒くなる前にしっかり備えとかないとまずいですね。
はい。まあとはいえ余震の恐れっていうのはそろそろなくなってくるんで、経済も回さないと北海道死んじゃうので、特に道外の方ぜひ遊びに来てほしいなっていうのと、
そうですね。
あとはまあ僕らもね。飲みに行ったりとかね、しないといけないなっていう。
確かに確かに。
感じですね。僕今、酒を断ってるんですけど。
あ、同じです。僕もお酒飲んでないです。
はい。震災の日から。
ええ。
いつ何時余震が起きて車を使わなきゃいけない状況になるかわからないので。
そうですよね。
ええ。なので酒を断ってるんですけど。
まあちょうどいい。
ちょうど、この土曜日の、デブサップの勉強会の懇親会で解禁しようかなと思ってます。
ああ、なるほど。
ちょうどね、15日から、本当は地震の翌日から開催の予定だったオータムフェストも、
ああ、大通りでね、
毎月。大通りで15日から、
うん、はい。
開催されることも決まりましたし。
よかった。
もう15日からは、もういつもの日常に近い状態で暮らしていいのかなって感じですね。
そうですね。
まあ物ないですけどね、まだ。
そうです。まだコンビニとかは全然入ってきてないですし。
コンビニない、スーパーもね、
スーパーもあるとしても午前中ぐらいですね。
そうですよね。なんか牛乳とかヨーグルト買えるのは午前中。
はい。あと入荷してすぐって感じです。
豆腐とか納豆とかもちょっと足りないですよね。
足りないですね、まだね、その辺が。
うん、あと、もやしないですね、もやし。
おー、うん、もやしね。
サンマが、この間びっくりしたんですけど、サンマ、今年、豊漁で安くなるっていう話だったじゃないですか。
ええ。
で、一昨日ぐらいにスーパーでサンマ売ってたんですけど、
はい、
298円。
高っ。まあ、
流通もあれだし、取ってない可能性もあるなって思ってますね。流通できないから。
そうですよね。腐っちゃうから。
腐っちゃうから、もったいないですもんね。
いや、すごい高いな。
まあ、そういう意味で、スーパーが、まあ、でもスーパーとかコンビニとかの在庫がだんだん戻っていくのを見るのがすごい面白い感じはありますね。
なんかこう、冷食から戻っていったりしてて、あ、その辺が運びやすいのかな、なんて。
あ、思ったりしました。そうですね。はい、いや、でも本当に今回、その、電気を失って、で、物流とかも全部失ってっていうところから、徐々に復旧していく様を見てったじゃないですか。
はい。
で、まあ、ね、翌日から飲食店やってたりとか、そういうのを見てると、で、電気もその、徹夜で、電力会社の人が直してくれたりとか、そういうのを見てると、いや、本当普段は意識しないけど、自分のその日常の、このぐだっとした生活が、いろんな人の力で成り立ってるんだなっていうのが、すごいよくわかる一週間でしたね。
そうでしたね。本当に。もうみんなにありがたいっていう感じですよね。
そうですよね。なんかもう自分は全然、ね、力になれるような仕事をしてないから、あれだったんですけど、本当小売りの人とか、もそうだし、
うん、
もう震災の、それこそコンビニの人たちとかね、地震起こって2時間後には物を売ってたりとか。
そうですよね。すっごい大変そうでしたね、ほん
と。あと、陥没した道路も、
はい、
もう結構治ってたりとか。
結構治ってますよね。
あれ、もう土日にも工事してたんですよね。
はい。
なので、もう本当に、もう世の中への感謝の思いが芽生えたので、これを忘れないように
そうです
ね。行かなきゃなと思う感じですね。
はい。なんか誰にってわけじゃなくてみんなにというか、
そう。
恩返ししたいような気持ちですよね。
そうですね。
できることで頑張ると。
そうですね。じゃあちょっと最後いい話になったので、今日はこんな感じに。はい。
ではでは、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。